解体者の夜ヘルス。
平木司は俺の嫁、三浦三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュのドイチューです。
沢近エリヤシナゴミ、三浦あずささんは俺の嫁、優しい雨松崎です。
はい、ということで、ライブが終わったのかな。
終わりました。
はい、ということでですね、皆さんご来場ありがとうございました。
ありがとうございました。
まさかね、予約満員だったのに。
全員がロフト出入り禁止になる。
なるほどね。
どういうこと？
演者客含め全員があ
んなことしなきゃよかったな、
どういうこと？
あれさえしなきゃな、ね、松崎があれさえしなきゃな、
本当だよ俺すんの何すりゃいいんだ出禁になるようなこと、
まあ、我々有言実行のね
これを真実にしないといけないから僕は今から
未来日記
未来を変えてやろうよし、
あれ D メール送れ D メールいろんなアニメごっちゃになってる、まあ、はい、ということでですね、はい、まあ、あのライブの話はまた、はい、来週以降いろいろ語っていきたいんですが、はい、まずは今期アニメの話ということで、はい、もう佳境ということでですね、はい、うん、さあどうでしょうか、
うん、
やっぱ僕ちょっとゆるキャンの話していいですか、
は
い
は
い、
ゆるキャン、はいはいはい、
りんちゃんがもう可愛くてたまらないんですわ、
わかります、
うん、俺あのLINE スタンプ買っちゃったよ。
見ましたよ、ツイッター。
うん、すぐ買った。
買っちったって。
買っちった。やっぱ出ちゃうんだね。出ちゃうんだな、あれ。リンちゃんだけじゃねえんだ、あれ。いや、でね、9話、10話が、はい、割かしこう、リンちゃんの魅力を2話にわたって歌ってやる回で、まあ、要は、なでしこと2人で、
はい、
キャンプ行く予定だったんだけど、うん、なでしこが風邪ひいて、はい、で、リンちゃん1人だけで、じゃあ長野へソロキャンプするってあれだったんですけど、
なんか行かないのもなんか気
遣
わしちゃうかなみたいな感じですね。
で、やっぱ一人で旅してると、まあ、意外とあの人クールビューティー的なとこあるじゃないですか、周りに人いると。あれ一人になった時の油断のしっぷりっていうのないですね。あのバイク乗ってたら前に車いて、うん、で後ろの後部座席子供ちっちゃい子供いてさ、うん、手振ったらさ、うん、笑って手振り返してる、うん、あんなの俺の前じゃ見せないよ見せないよ、
ああなるほどなるほど、
はい、あとなんか犬に向かって、
あれ
犬大好きなのに
あれ最高、
なんかちょっとふざけて、うん、やんのかてめえみたいなこと
を犬がうーって急に吠えてきたから、おーやんのかてめえ
つみたいな、ちょっとそれ心の声、
あれめっちゃ可愛かったです、
いやーちょっともうあの俺ほんとりんちゃん限定で心の声読めるようになりたいあんなことばっか本当は考えてんだな、
まあ本当はね、そうですよ ね、うん、みんなといる時でも、
う
ん、
そう結構ね、それはもう余すところなく良かったっすね、うん、あの温泉も行って、
うんうん、
露天風呂入ってましたからね、
うんうん、
まだ見てない
で、ぐーっとこう伸びとかした時にちょっと脇とか見えた、
ね、あーいいです、脇いいですよね
脇はね、脇はしょうがないよね、
脇はそうなんですよね、
ドキッとしちゃうからね、あれは
そうなんです、
目がね釘付けになっちゃう、
はいはいはい、
しょうがないですよね、あれ
しょうがないです
よ、
ごめんなさい、ね、
あれは多分なんかある太古の本能が DNA に組み込まれてるんですよ、は
い
は
い、らしいですよ、
うん、
どうやらね、
そうそう
ですよ、ね、
あとなんかね、まあ、僕はちょっと個人的にはそのあのゆるキャンの中でそのりんちゃんがこの長野に行った、
うん、
あの高禅寺っていう寺がちょっとこう犬を祀ってる、
早太郎でした、
そうあの妖怪退治の逸話が残ってるとこなんです、ね、
犬を祀ってる、
そうそうそうそうそう、あの狒々の妖怪を倒すっていう早太郎とか疾平太郎とかっていう名前で伝わってるんですけど、そこにこうりんちゃんが行ってっていうので、
うん、
あちょっとこれ俺もリンクできんなっていうこうなんかね、
リンク
リンちゃんもあれかな、妖怪検定初級かな。
また行きますか。
そのうち怒られる。そのうち怒られるやめますけどね。
初級取らせますか。
まあちょっとね、その回はね、よかった。あとね、その、まあ、リンちゃんも可愛かったんですけど、うん、あの、リンちゃんの親友の、あの、斎藤さんって、
はいはいはいはい、
エナちゃんの子が、LINE こうやるじゃない、うん、
はいはいはいはい。
で、あの時に、まあ、前々からちょっとこの斎藤さんも可愛いなと思ってたんですけど、うん、なんか、ふざけ合える相手だからみたいな感じで、うん、で、なんか、結構夜だったのに、おはようみたいな感じで帰ってきて、うんうんうん、なんか遅いなみたいなやり取りして、うん、でまた会話してたらそろそろ寝るよみたいな感じで帰ってきたから、りんちゃんがまだ寝るのかよと、
うん、
あの布団と結婚してしまえみたいなことを言ったら、うん、ダメよ、私はすでにこたつと結婚しているの、うん、そんなこといけないわみたいなのを返すっていう、絶対可愛いじゃん。
いや LINE のやり取りとかよう なんかいいツッコミとかしますね、
う
ん、
そうそうそうそうそう
そう、
う
ん、そうだからあそこにあのアイコンのあの表情がいいんですよね。
うんうんうん、うん、
いやだからね結構ゆるキャンはちょっとでも全キャラ
見逃せない。いや本当にいいですね。
ちょっと原作買っちゃいそうなとこあんだよな。
おお今ちょっと悩んでんすよね。
部屋のなスペースさえ解決すればもう今日にでも崩れてきたからね。なんか寝てたら
怖
っドンってなんか手が当たったんだろうね。ゴソゴソゴソゴソ。
いやだから我々やっぱりほら1階じゃないじゃないですか部屋が、
うんうんうん、
全員そうですかね。
2階
やっぱそこも怖いですよね、
う
ん、
でも多分ねそこ抜けるってねよっぽどだと思うよ、
まあ、
あのニュースとか見てる、
はいはい、
ただニュースでそういう報道出た時絶対俺心配されるけどね、
うん、
いやでもやっぱり心配しますもん、
うん、いやなんとかしないといけないな。もうみんなでビル借りようぜもう多少お化け出るとかもいいよもう、うんうん、なんか
そうですよね。
本当に3人でお金出し合って、
うん、
出し合
って、うん、何飲みになるか分かんない
そこでこの番組に送られてきたね、BL 小説みたいなことが起こったりとかもしつつ
そうそうそうそうそう
のやつやりましょう。
もうBL 的な感じ出すから、
うん、
クラウドファンディング
出すからって
怒られるから炎上するからまあそんな感じでちょっとね、ゆるキャンは
とりあえずじゃあ1巻だけ買って帰ります
そうね、まず1巻買わないことにはね、買わないことにはでも今買っとかねえとちょっと追いつかなくなる可能性もあるから。
そうですね、
6巻くらいは出た
んだね。6巻が出たっていう話ですからね。
ちょっと
買っちゃおうかな。ちょ
っとこれは買っちった買っちったが飛び交うのか。
買ったら買っちったって絶対送り合うだろうな。
かわいくねみんなアイコンかわいくね
さあ他どうでしょう、
はい、じゃあ私、
うん、
よりもいい空よりも
遠い場所。
はいはいはいはい、
よりもいいですね。はい、
11話、
うん、
今と最新のやつですかね。
じゃああれだな、
はい、日向会
ですね。日向会、
日向の過去会が、まあ、そのずっとそのなんか高校辞めたとか、うん、その陸上部をやってたみたいなのはチラッとは映ってたけども、うんうん、それのなんかまあ真相が明かされるというか、うん、なんかその地元からその中継でその応援メッセージみたいなのをテレビ電話で送り合うみたいなので、うん、
まあ、家族とか、ね、
そうですね、
はいはいはい、
決まりのとこやったら家族が来て、うん、妹とお母さんが来てやったんですけど、その陸上部一同みたいなのが来た瞬間にもう日向は画面を押さえて、
うん、
あちょっともうちょっと足つったから出てくるわっつって、うん、でその知らせがあれって追いかけてたらなんかもうざけんなざけんなっつっても雪に八つ当たりとか、
わわわわわわ、
でもみんなの前ではいつもみたいにニコニコでずっとやってて、うんうん、でも見ちゃったんだよみたいな、うん、何があったのみたいな、
うん、
でまあその真相を明かすんですけど、うん、そのなんかその1年生だかの時にその先輩の最後の陸上競技で、うん、その予選でなんかすげえ走りが速かったから、
うん、
で同級生の子らもいや速い人が代表に選ばれるべきだよ、
結構同級生に煽られたんだよ ね、
ね、
本人は大丈夫なのかなとか言ってた
んだけど、先輩最後の大会だよって言ってたんですけど、いや大丈夫だしょって、速い人が出た方が大会的にいいんだからっつって、うん、選ばれてて代表に選ばれたら、うん、その先輩とその煽った友達が呼び出されて、うん、あんたたちちゃんとあのバカに言ったのって言ったら、ならその煽ってたやつらが、いや言いましたよ、空気読めって言いましたよ、うん、でもあいつが勝手に走ったんですよみたいなを聞いてて、でも嫌だったって陸上部を辞めて、それだけだったらよかったんですよ、
はいはい、
陸上部辞めた後も自分を正当化したいから日向はめっちゃ悪いやつだっていうのを言いふらしまくって高校を辞めたっていう
話。はー、結構なハードな、
結構な、
えぐい話でしたね。
でもやっぱもう人もう怖い怖いみたいなになって、うん、で最初でまあちょっと知らせがちょっとまあ話を聞いてくれたりして、
うん、
ちょっとなんか手をそなんか添えて、うん、ありがとなみたいな、気遣ってくれてみたいなこともありつつ、でももういいやみたいな、うん、ってんですけど、でもう一回なんか最後の方でもう一回中継をやるって、
うん、
その時も来てるんですよ、
うんうんうんうん、
で許したらなんか楽になるのかなみたいな、
あ
なんかずっとモヤモヤしてる自分が楽で、許したいって知らせに言われて、うんうん、いや自分が楽になるなら許したいけど、
うん、
やっぱりなんかムカつくのはムカつくみたいな、でじゃあ別に話さなくていいでしょみたいな空気になって、でもうすぐ放送が始まりますって時にそいつらに向かって その日本の総裁もあって、はい、ちょっといいですかみたいな、うんうん、あのもう日向にかかわらないでくださいみたいな、
シラス、
シラスがもうガーって言って、
は
あ、多分そのなんかその結局もともと友達やったのが南極に行ってるから自慢したいってだけで来てたから、そんな風になんかしてもう来ないでくださいみたいな、
カメラ映り気にしてた
りする、なんかそのやってね、日向はもうあの日向はずっとあんたたちは日向は落ち込んでモヤモヤしてってずっと思ってるかもしれないけど、日向は私たちと一緒に前を向いて進んでるんだっつって、あんたたちこそモヤモヤして生きていけって、うん、人を傷つけて苦しめたんだからそれが人を傷つけた代償だ、私の友達を傷つけた代償だっつって、うん、今更なんだふざけんなよって言って終わるんですけど、
いい単価の切り方で ね
めちゃめちゃ花沢さんとこのかなちゃんは本当に
一緒サザエさんね花沢さんとのお嬢さん
もうい
やーあれは
ねボロボロ泣きましたね、
あれは来た、あれは来た、
あれたまんなかったですよ本当に。
で結構しらせもその学校でその南極行くっていうのを、うん、まあ陰口的なことで言われてたのがあるから、ね、ものすごい多分感情移入してたんだろうし、あれはねすごく気持ちよかった、
本当に気持ちよかったですね、
行ってやれ行ってやれ、ね、みたいな感じになってね、
3月のライオンのやつらもうあんぐらい
そう3月のライオンでね先週解決したっていうのを聞いてたから、
同じ花澤香菜なんだから言ってる
よ同じなんとかねこのセリフをね向こうに、そうそうそう
向こうに、
しかもねその3月のライオンも日向って名前なんですよ、
もういろいろシェアして、
いろいろシェアして
解決するからいやでもまあ本当にねでもいいっすよね、い
やもうあのアニメ本当本当いいですね、やっぱもう超泣けちゃう、うん、
その一週前のゆずきの回も、
はい、めっちゃ良かったですね、
結局あの子も友達とは何かってことでずっと悩んでた子で、うんうん、結局ゆずきは早々にその友達とは決別するわけ、うんうん、あまりこう、うん、結局自分のことを友達だと思ってなかったグループだったから、
友達というものができたことがなかったんで、
でもそうなると今度何をもってして友達かっていうのが分かんなくなって、うんうん、なんかみんなに誓約書なんか書いてもらおうみたいなすんだけれども、そうですね、はい、それは違うみたいになって、うん、で最終的にまあいろいろあって
誕生日プレゼントみたいな、なんかサプライズパーティーみたいなのしてあげて、う
ん、で決まりが、うん、なんかねその LINE 送ったらゆずきはすげえどうやって送っていいかすごいな、うんうん、ありがとう違うな、
ありがとうございます、う
ん、すみません違うな、で最終的にはありがとうなありがとうねか、ね、ありがとうねっていうのを返して、それに対して決まりもねって返した時に、分かった友達って一文字だみたいなことを、
友達っていうのはひらがな一文字なんだよっていう、
っていうのがね、
もうめっちゃ良かったです、
ね。いい話。毎回最終回。
いや本当あれ毎話毎話俺もう泣きすぎてるなと思って。
怖い。
怖い。
干からびちゃう。
花粉症も相まって
干からびちゃう。ね。
友達だ。
友達だ。もう友達だ。
ああ、使おう。
いやでもね、ほんといいっすね。
いやね、ほんといいアニメだ。
だからその、南極道のコードっていうのももちろんあるけど、うん、だからそこじゃなくて、うん、そこの人間と人間としての、
うねうん、もうほんとにその、やりたかった青春が全部あそこにある、う
ん、あ、みんな何かしらちょっと考えるものがあって、うん、南極で揃ってみたいな感じの、
そっか、
いいね、それは本当に
いい話、
いい話、
いい話、う
ん、さあ松崎さん、
僕はじゃあそのちょっと陸上つながりっていうわけでもないんですけど、はい、恋は雨上がりのようにがですね、まだちょっとそのアキラちゃんと、うん、そのがもともと陸上部に、はいはいはいはい、怪我で辞めてしまってるんですが、そこの、そのまだ陸上部にいるはるかちゃんっていうのがいて、うん、そこと、まあ、昔からの友達なんです、
うん、
で、アキラちゃんが早いから頑張ってって言ったんだけど、まあ、アキラちゃんは辞めることになって。で、はるかちゃんは残ってるんだけど、結局なんか大会には誰も出られなかったのかな、
うん
うん、みたいな話とかもしてて、だから、辞めてしまったから、なんか、なんとなく疎遠になっちゃってるんですよ。うんうんうん、昔から仲良かったのに。
まあ、会えばなんとなく話すくらいはあるんだけど。
うん、だけど、だから、はるかちゃんも、なんか、たまたま本屋で見かけた時に声かけようかなと思ったんだけど、あきらちゃんが、その、ゆいちゃんっていう、バイト先の、なんか、友達と 会ってる、仲良さそうに喋ってるから声かけられないまま終わっちゃうとか、
気遅れ気遅れのね、
みたいなのがあって、まだぎこちないんですよね、うん、そこが。でそれがまあいろいろあって、そのアキラちゃんが花火大会かな、うんうん、にはるかちゃんを誘うと、うん、昔みたいにこうやってなんか遊びたいみたいな感じになって行くんだけど、そこでまたちょっと口論、決定的な割と口論みたいになってしまって、うん、今喧嘩して別れてる最中なんですよ、うんうんうん、だからね、収録中ですけど、まだモヤモヤしてます。
今日の松崎は
モヤモヤしてます。でしかも今日収録日今日木曜じゃないですか、
うん、そうですね、今日の
こういう雨上がりのようにで何かしらが出てくると思うんですけども、うんうん、今日はそれが気になってあまり集中できていません。
今日の松崎は集中できていません、はい、と。
今日もこの後別のライブがあるんですけど、はい、多分集中できないと思います。
もう仕事に影響する
ぐらいね、ちょっとモヤモヤする終わり方で、まあその後、まあ一周あって、でなんとなく仲直りできるかなみたいな兆しみたいなのは、うん、ちょっと出てくるんですけど、うん、まあそれでもまあ決定的なものにはなっておらずっていう段階でして、
うんうんうんうん、まあだからあれ原作ももう終わり、
そうですね、今の次あと1話です、
1話、だから放送的にはもしかしたら放送これの更新的には
もう終わってると思います、うん、
原作も、
はい、はい、
だからアニメをあれどこまでやるのか、
そうなんですよ、
スクールまでやればなんかいけそうな気もするんだけど、どうなんだろう、
どう、まあね、うん、分割スクールとかでやるのか、でも、うん、まあある程度決着をつけて、
結構いってるんですか、アニメは原作に追いついてはきてる、
でもね結構ペースは早いと
思う、早いんですけど、
はしょってる感はあまり感じないんだけど、はいはいはい、ペース的には早いよね、
早いんですけど、うん、あと1,2 週で終わらせるには、うん、後半ダイジェストにするせざるを得なくなってしまうので、
年表エンドになっちゃう。
この後彼女はこうなってこうなってこうなったのである、
もう後段じゃん。
終わりにするしかなくなってしまうので、
今はアメヨメンのようにでした。
それはまた別のお話。
でもね、僕の好きな店長、
はいはいはい、
が大学の時かな、はいはいはい、の友達と会うっていうところがあって、う
ん、今プロの作家
やってて、
小説家の、
うん、結構人気がある友達となんか久々に会うみたいなところがあって、そこの雰囲気が僕好きなんですよね、なんか昔の仲間と会って元、はいはい、昔その大学時代通ってた居酒屋で、うん、あの時のメニューを食べながら、うん、今でもこうやってうるせえ、うん、あの店で喋ってるっていうのが、うん、それも10年ぶりぐらいにあったみたいなこと言って、で、当時は良かったよねっていう話じゃなくて、当時をなんか、今の視点から、あの時はこうだったよねみたいなのをなんか懐かしめる感じとかいうのが、うんうんうん、この年代になるとちょっと、なんかしみじみきます、
ね、いやもう君らより僕しみじみ。店長と同い年くらい。向こうは子供もいるし女子高生にも好かれてるけど。
だから店長がその作家さんになんか最近出した本についてなんか分かり気がなんかダメ出しみたいなするんですよね、うん、その時に怒って、いや怒るなんて大人げないな、そしたら返す刀で、いや大人じゃないよ、俺たちはただの同級生だよっていうセリフがね、やっぱり
素敵
で、まあその言葉を踏まえた上で、そのアキラちゃんになんかその友達とはるかちゃんとちょっと疎遠になってるっていうのをなんとなくアドバイスするっていう流れになるんですけど、ここのシーンがまたよかった、
まあね、いやとにかく本当あれはもうどこまでやってくれるのかっていうのも、うん、それがもう気が気じゃないですね。
あとアキラちゃんがユイちゃんにだけ見せる顔っていうのが、
うんうん、
店長には割とポッてしてる顔、
はいはいはい、
で、はるかちゃんにはちょっとちょっとつけるので割とその、うん、まあ気まずい感じの顔とかあるんですけど、ユイ、うん、ちゃんにだけ本当に心からなんか心を許してる表情っていうか、はいはいはい、恋する乙女同士頑張ろうねみたいな顔がね、う
ん
う
ん、なるほど。
ユイちゃんもまたね、そあそこで働いてる
吉沢くん、
吉沢くん
のことをで、吉沢くんはアキラちゃんと一緒にバイトしたいからっていうのでバイトを、うん、あ そこに入ってきてる。
まあ、そこ好き。
なんですけど、なんか、あの、お調子者みたいな感じなんで、うん、あの、俺も連絡先聞こうと思ったけど、もういない、みたいな。
だから、あんまりその、アキラちゃんと店長の中には、
気づいてない。
で、入らない感じのポジション。
で、その明るいから、そのゆいちゃんっていうもともといたバイトの女の子は、ちょっと、吉沢くんにちょっと、好意を寄せてしまうみたいな。
原作だとそこの決着もちゃんと、
ね、ちゃんとついてるんですよね。
う
ん、
働きてーそこで。
そうなんですよね。
今僕たちは、ああいうファミレスで。ワーキング以来ですよ。
ワーキングね。ワーキング。でね、ワーキングといい、この、恋は雨上がりのファミレスといいですね。
うん、
閉店時間がちゃんとあるっていう。
うんうんうん、24時間
じゃない。
なるほど、なるほど。
夜の多分11時ぐらいに閉店するっていうですね。
ああ、
やっぱり夜勤ってやっぱりダメですね。何の話してんの
俺もそう思う。
終電で帰れる時間にね。
この年だとやっぱり夜勤辛いですからね。
自律神経ぐちゃぐちゃですよね。
本当に。
本当に。
あの時間にちゃんと女子高生と一緒に帰りたい。
まあ俺ら昼勤になっても帰れるかどうか。
確かに。
まあそんな感じでですね。はい、はいはい。まあいろんな、もう今期アニメ佳境ということでですね。
そうですね。最終回になってるかもしれません。
はい、まあその辺もいろいろ、メールなりツイッターなりで送っていただければと思います。
はい、
そしてですね、
はい、
この後は、ということで、もうこんな時期。ね、はい、B パートはですね、2018年の春アニメ期待作品、もう来期アニメですね。
はい、
こちらの方を語ってみたいと思います。はい、2018春アニメ期待作品を語ろう。
イエーイ。
はい、ということで、まあ恒例ですけれども、ね、
はい、
まあいろいろちょっとこういうの気になってますよみたいのを話していきたいと思うのですが、
はい、
はい、
さあじゃあ私からいきましょうか。
はい、
ちょっとね、これなんかまあいろいろこう並びを見たんですけれども、
はいはい、
ちょっとこうまあ いろんな意味で、うん、うん、こうなんていうんですかね、浮いてるっていうとまあいい意味で浮いてるというか、はい、なんか目についたのがね、ヒソネとマソタンっていう、
うん、
はい、で制作がポンズなんですけど、
はい、
老眼でさ、
まあ確かに濁点と半濁点はね、
で結構そのまあそのスタッフ陣も、
はい、
シリーズ構成が岡田真理さん、今もね劇場版で、はい
はいはい、
さよならの朝にとか、
うん、
初監督やられてますけど、はい、岡田真理さんで、監督が小林宏さん、これ、絆イーバーの監督で、トリガー系の方です、ね。
ああ、はいはい。
はい。で、総監督に樋口真嗣監督。
うん、はい。
ガメラとか、まあ、まあ、シンゴジラとか。
そうですね。
あと、エヴァにもいろいろ絡んでる方ですけれども。はい、まあ、この人たちが、まずスタッフで、そうそうたる名前を、揃えてるんですけども、さらにキャラクターの原案として、青木俊直さんっていう、君の声を届けない見に行ったでしょ。
はいはいはい。
あのキャラでの人。
おー、はいはい。
で、君の声を届けたいよりも、俺は青木俊直、三巻が出てる絵の感じがして、うん、あの人もともとね、俺気づいたのは、朝ドラのアマちゃんってあったでしょ、
はいはい、
で、あれを、まあ、ファンアートとして、いろいろイラストを上げてたんですよ。
おぉ、う
ん。アマちゃんのイラストを。で、それが、まあ、いろいろ公式ともコラボしたりとかっていうのの印象があるんですけども、うん、その時のなんかこう、いわゆるアニメじゃない感じの、
そうですよね、
だからね、雰囲気はね、あれ、三つ星カラーズのエンディング。
あ、そんな感じですね。
あのタッチの。
絵柄が。
うん、素朴というか、そうそうそう、う
ん、なんか。
そうですよね。
うん、で、まずその絵の雰囲気だけで、
はいはい、
あ、なんだこれってなって、
うん、
で、ね、一応そのストーリー見たら、なんか航空自衛隊の新人女性隊員が、その、まあ、基地が隠してた戦闘機に擬態するドラゴンの飛行要員になるっていう、ちょっと、ファンタジーなんだけれども、ちょっとそういう、航空自衛隊が舞台になってるのかな、
はいはい、うん、
で、一応その女、主役の女の子が、またちょっとバックボーンとして、嘘がつけないあまり無意識に、人を傷つけてしまうことで人間関係に悩んでて、で、任期制隊員、だから期間が明けたらもう辞めるっていう航空自衛隊に入隊したって、みたいな話みたいで、
うん、
でもこれがね、ちょっともう、PV とかも見たんですけども、まあちょっと気になってしまってですね、ちょっと今期はまずこれをちょっと抑えなければみたいな感じになってますね。
あ、キャスト、わあすごいな、久野美咲、黒沢智代、
黒沢智代、
うん、強いな、
中田ジョージとかもね、
演技派だな、
結構ね、黒沢さんのキャラは、今までの黒沢さんがやってたイメージのキャラじゃない感じありますね。
ああ、
PV でパッと見ただけですけど。
でも黒沢智代はやりますよ。なぜなら黒沢智代だから。
知ってるよ。知ってるよ。あいつガチだもん。あいつ総合で勝てる選手だ。
うん、いやあでもすごい。
それで完全にオリジナルらしいです。原作なしの。なのでね、ちょっとこれは注目したいな。
うん、コンセプトデザインの岡間さんって多分宇宙省へようこそ。
そうそうそうそうそう。だからその辺もね、はいはい、結構名のある方が、
はいはいはい、
周り固めてるような感じ。
すごい。いやあすごい。僕もあキャスト見て、あもうこれは
間違いない。
キャストスタッフ見て、すごいな。
確かに面白そう。
今回ね結構ね気になるのはね、その例えば民放というか地上波でやらない系のもね結構あるみたいでね。うん。うんうんでもこれは、地上波で。
はい。MX 系とか U 曲系で。はい。
ですね、ぜひぜひ。じゃあ次、ドイツ行きましょうか。
僕はね、やっぱりもうこれ、本当に、やる、今年の年末、今年の頭ぐらいからずっと楽しみにしていたのは、うん、もう、ペルソナ5。
おー、
はい、もうこれはもう、5。
アニメがもう5ってことだよね。
まあ、ゲームのペルソナ5をアニメ化するっていうやつ
です
、ね。
ペルソナ自体も、ペルソナ自体も結構や、アニメでもやってるよね。
4とか3は
確かに。3は、3からやったのかな、うん、確か。
はい、はい。やってましたけど。まあ別に、まあ結構独立してるので。
うんうん、
僕、3、4はプレイしてないけど、5はやったんですけど。
なるほど、なるほど。
まあそうか、ずっとペルソナ5やってた、一時期。
そう、ね、本当に久々でしたよ。据え置き機で、友達と遊ぶんやめて家帰って。
そうだ、ずっと言ってましたもんね。
いわゆる携帯機じゃなく、
はい、もう
家庭用。
家庭用ハードで。
家のテレビでってことです
か？はい。もう、だからもう何もしなかった。もうこれに、もう夢中になりすぎて、本当に出来が良い RPG でしたね、これは。だから原作、もう、ストーリーもめっちゃいいし、うんうんうん、キャラもめっちゃかっこいいし、うん、声優もクソ豪華なんで、うん、で多分そのゲームのまんまやるので、うん、声優さんも
まあまあそうですよね、
はい、福山潤、宮野守、うん、水木奈々、小谷育英、杉田智和、
うん、
イカれてんのかっていうね
イカれたメンツ
イカれたメンツでやりますから、もう本当に絶対面白いと思うので、うん、これはもうなんか多分ほんま家出なくな
って輪をかけて、輪をかけて、
もう一回ゲームやり始める気がついて、
なるほど。
これはゲームやってなくても多分
ほうほう、
まあ、全然大丈夫だと思うので、
もう独立してんだ、続きもんっていうよりはもう、
そうですね、うん、もう全然昔はちょっとリンクして隣町とかだったんですけど、うん、これは全然5はまた全然違うみたいです、ね、
そうか、俺それでペルソナ今までちょっと乗り遅れた感って手出せなかったんだけど、はいはい、じゃあ5から見ても全然大丈夫、
全然大丈夫ですね、
あなるほど、じゃあちょっと今回は
設定も多分違うと思うんで
見てみよう、
はい、
はい、
ぜひこれはもうおすすめです、
ぜひ勧められたから、
はい、絶対面白いんで
さあそして松崎さん、
僕ね結構原作好きなやつが多くてですね、うんうん、その中でお前はまだ群馬を知らない、
ああ、はい、僕ねすんごいもう昔から名前は聞いてたし、
はいはいはい、
ドラマにもなった
よ、ああそうですね、うん、ドラマやってましたね、
ただまだね手つかずだったんで、うん、楽しみなんですけど、
はいはいはい、要は群馬あるあると言いますか、群馬その北関東のあの感じをちょっと自虐なんだけど、自虐じゃない、もう本当に群馬あるあるとしてまあやるっていう、
だからよくネットにねコラで上がってる群馬映像あるじゃないですか、バンジージャンプ、外国のね、
はい、
どっかの村がやってるバンジージャンプを、これ群馬の人たちの成人の、
はい、
群馬テレビとか
なんかね、要は他の他のどこだったかな、主人公がどっかの県から群馬に、
千葉かな、
千葉か、うん、あそうですね、から転校してきて、
うん、
で群馬の今まで知りもしなかった空襲に戸惑うっていう、うん、いう要はそれの、うん、まあ連続なんですけれども、う
ん、ちょっとなんかでもバイオレンスチックなことをしたりもありますよね、
いやもうめちゃめちゃ、
ね、その風習っていうのは架空の風習なの、その群馬、
いや俺たちが知らんだけかもしれない、
そう僕はフィクションだと思ってます、まあ群馬出身ではないので、
はいはい、
うん、ですけど、ひょっとしたらノンフィクションかもしれない
なるほど、
はい、
そのくらいやっぱ群馬は未開の地なんですね
だからまあその争い事だったりとか、だからこの地域とこの地域だとか、あとまあ食べ物の風習とか
は
さすがに
言
ったことのなんだろうなっていうのはあるんですけど、で、これすごいのが、主に群馬テレビやるの、
はいはいはいはい、
なんで今見たその 放送局見てみると、うん、群馬テレビ、アニマックス、ギャオ他なんですよ。
へ
ぇ
ー。
だから、
あれ
今のところ地上波でやるの群馬テレビだけなんですよ。
あ、そうなんだ。MX でやってくんないんだ。
今のところ放送予定にはない。
じゃあもう、まだ知らないままに。
だから本当にネットで見てくださいっていう。
なるほど。
衛星で見
て。結構ね、多いの。だから、ノブ。
あ、はい。
異世界でノブも、はい、見たら、バンダイチャンネル他の。
マジかよ。
結構ネット配信だったん
だ。マジかよ。
だから、場合によっては、うん、要は、週単位で言うと終えるんじゃないかな。
うん。そうね。1週間無料、多分回みたいな感じで。
いや、
結構ね、今回ありますよ。うん、そういうの。
俺もう、情弱だから、もうテレビ以外使えないんだよ。テレビも俺、あんまりちゃんと使えないのに。マジかよ。
もう受信するしかないよ、自分で。アンテナ立ててみ、とりあえず。
俺だって昔、刺すとこ間違えてたってだけで、2年間テレビ見なかった。そんな人間がこんな、なんとかチャンネルとかわかんないよ。
僕はバンチャ入ってますから。
もう戦わないとな。
と成長しなきゃ。ノブなんて俺もずっと楽しみにしてた
ね。ねえ、俺もちょっと昨日調べたら、ね、嘘ーって。俺らが異世界行くしかないし。
本当ですね。
行きますか、ノブに。
行きますか。行こうと思えば行けんね、うん。じゃあ次私行っていいですか、
はい。
ちょっとね、気になってるのがね、これ馬娘でいいのかな。
あ、はい、
馬娘プリティダービーっていう。はい、うん、まあなんかキャラクターとかの名前見たら、東海帝王とか、
はい、
実際ある、はい、いた、ね、競走馬
の名
前で、はい、で、いろいろ調べたらゲームアプリが元々で、で、それの競走馬擬人化、
うん、そうです、
うん。で、元々は育成シミュレーションゲーム、ダービースタリオンみたいな感じなのかな、はいはいはい、ってことらしいんですけれども、で、これが、まあ、アニメになると、メディアミックス展開して、はいはい、で、うん、なんか、スタッフ陣に、コンテンツプロデューサーで、制作指揮務めるのが、アイマスシリーズに関わった、石原明宏さん。
はい。うん、石原さんですね。はい。
はいはい。っていう方らしくて、ちょっとそういう、だから、アイドル的な、
なんかちょっとアイドルっぽい、ね、
要素とかも、あるのかなっていう。
要はその、石原さんっていうのが、まあ、もともとはその、バンダイナムコっていうところで、アイドルマスターをずっと総合でやってたんですけど、うん、バンダイナムコを離れて、サイゲームスに入って手掛けたのがこれ
なんです。そうなんですね。
あ、本当だ、サイゲーム。
でもね、ほんとね、PV 見たんですけども、うん、すごくキャラも可愛いし、うん、結構作りも、うん、丁寧だしっていうような感じで、はい、結構これはね、今ちょっと注目してますね。全くその、自分も、ま、予備知識がなかったんで。
これでも、僕でも知ってるぐらいの有名な馬の名前じゃないですか。
あ、そうそうそう、東海帝王なんかとか。
サイレンススズカとか。
そうそうそうそうそうそう。だからね、俺はあと、まあこれはすごくわかりやすく、薄い本がもう想像できるなっていう
ね,
ね。
だって僕は本当に競走馬の擬人化本僕何冊
も
持ってるんで。
俺も持ってる。
また同じとこですか。
あと俺競走馬のバグ、バグってなんつうの、競走馬につける道具、
道具ですね。
あれの擬人化も持ってる。
あ、それは持って
る。一時期凝ってて全然競馬やんないんで。でもちょっとそういうね、遊びの要素、うん、それこそ薄い本展開、ちょっとまあエロ系になっちゃうけれども、うん、やっぱり種付けとかもあるだろうし、ジョッキーが乗るとかっていうのもそういう安易でもういけるだろうしっていうことで、そういうのでもね、意外とこれ広がりを見せるんじゃないかなと。もう本編見る前に薄い本の話になったと思うんですけど、でもね、ほんとキャラも可愛いしね、
は
い、うん、
確かに、
うん、
だからここ僕がやっぱり一番やっぱりそのまあ元々アイマスに関わってた石原さんのやつって、はいはい、気になるのがまだゲーム始まってないんですよ。
そうなんだ。
だから最初にもう曲ができて、うん、キャストも発表されて、うん、リリースイベントもやりました、うん、で漫画もあったんだけどゲームがまだないっていう状況なんです
よ。俺もうてっきりあるのかと思った
ら、まだなんですよ。
センチメンタルグラフィティじゃんこれ。ファーストウィンドウだ。
なんでね、うん、かどういうストーリーになっていくのかっていうのが、うん、そもそもまだ分かってない状況。
だからね、ちょっと ねその映像を見た感じだと形状じゃないけど、
はいはい、
多分そういう女の子たちが走る。で、はいはい、上にジョッキーは乗せてなかったから、
うんうん、
そパドックみたいなとこからみんなで競争するっていう、まあ、競馬的なものの要素はあるんだと。
なるほど。
なるほどね、
うん。ちょっとね、これは気になりますね。はい、プリティダービー。
はい。
はい、
うん、
さあ。
じゃあ、私は、まあ、僕もこれはやっぱまあ原作が大好きなので、
うん、
ゴールデンカメラ。
はいはいはい。
うん、
これもね、満を持して、ずっとね、うん、この漫画がすごいとかです、ずっと言われてきてた、2年連続撮ったりとかしてたぐらいの、うん、まあ、面白い
原作
未読なんですけど、これはすごい楽しみですね。
これはね、やっぱあの普通にこのアシリパさんっていう、うん、まあヒロインの女の子、
アイヌの、
そうですね、アイヌの少女なんですけれども、はいはい、まあ可愛いです。あと普通にその原作はギャグのセンスがものすごく、結構まああの重たい話、
はいはいですよね、
僕思えるんですけど、その囚人が入れ墨を入れられて、うん、それが実は近海の、うん、アイヌの近海を隠した場所に、地図になっているから殺して川入れみたいな話なんですけど、うん、まあギャグセンスの高い作品でして、普通にもう普通に笑ってしまう、顔芸とかすごい人気だったりするぐらいで、美味しいもの食べたらもう変な顔するみたいなぐらいのやつなんで、普通に笑えるし、
いやこれは多分注目作ですよね。そうですね、やっぱ今回のそのアニメ化、
はい、
っていう部分では
結構面白いと思うんで、うん、これはもうぜひ見ていただきたい、うんうん、
いやこれ楽しみ、
原作その手つけてなかったんですよね。
原作本当にこんなに面白いんかって思
った。もう気づいたら大有名作品になってました。
そうですね。
ちょっと耳にするようになったなと思ったら、もうその、
うん、
この漫画がすごいの。
はい、
うん。
その前ぐらいにちょっと、まだ5、6巻ぐらいの時かな。なんとなく、ああ、なんか聞いたことあるなぐらいで買ってみてから、もうすぐ全巻揃えちゃいましたね、これは。
なるほど。
面白いですよ、ほんと。ぜひ。
いや、これはちょっと楽しみです。
はい、
ゴールデンカム
イ。
はい。はい。松崎さん、
じゃあ、 あの同じようにちょっと重厚な作品を、うん、
重厚な、言って重厚なやつ、
う
ん、
ね、そういうのもね、
ハイスクール DD
出たよ出たよ出た、あの松崎案件だから、
はい、僕はですねおそらく、毎週この話をすると思
う。まあそうね、うん、それはしなきゃいけないよね、
うん、もうね、ハイスクール DD 大好きなんですよだ、あの主人公の一世がハーレムの王になりたいっていうアニメなんです、うん、それが何ですか4期目ぐらいかな、
結構やってるよ、ね、
あ、そんなやってっけ、
確か4期目ぐらいかな、
うんうん、
はい、
すげえやってるイメージある。
いやだからもうベテランですよアニメ界のベテランです
もうあれだ、 M1 決勝何回目みたいな、
いやもうそうですそうですそうです、もうさらは青春の光ですだから、で、しかももう今回のね、タイトルのあのヒーロー、
うん、
もう絶妙ですよね。H とエロ、足すとヒーロー。
なるほど、
なるほど、ね。
そうなんです。ヒーローは H でエロいのがヒーローなんだよっていう。
その企画会議楽しそう。言葉遊び大好き。
で、その前はね、あの、ニューって書いてると、
はいはい、
ニューは本当は父、父、ニュー
って
ありますんで。まあ、ストーリーとかは、まあ、まあ、なんか、あのいっぱい女の人の裸が出てくるやつです、
うん、もう深くは、はい、深くは聞くなと、
ね、俺も何話か見てましたけど、はい、本当そんな感じ、うん、ですよね、は
い、でまあストーリーもちゃんとあります、うん、ストーリー僕もちゃんと追ってるんですけども、うん、あのさっきの土井さんみたいにあの、うん、1話だけ見て、うん、あ肌色多いなって感じるだけでいいです
俺多分ねアニメ界のいきなりステーキだと思ってるあれ
アニメ業界における
アニメ業界におけるもうい
きなり肉が出てくる
肉出てくる
何グラムにしますか？
そうそうそうそう。グラムで、グラムで聞ける。グラムで注文できる。
1000グラム、1000グラムだったらこの子です、みたいな。
ですから、はい。土をグラムで。
はい、
いやー、いいっすね。
は
い、
多くは語れません。見てください。はい。
なるほど。じゃあ、そうですね。僕はまあ、これも言っときたいなーっていうのは、じゃあ、ゲゲゲの鬼太郎、ロッキー。
ああ、まあ、それは、ミラさんは。
いよいよロッキー来るかって。で、結構ね、今、あの、やっぱりこう、猫娘が、
はいはいはい、
可愛いすぎるみたいな感じで話題になってますけれども、まあ、ネットにもう動画、PV の上がってますけれども、
はいはい、イラストも上がってますよ。
結構ね、全体のバランスで考えると、うん、そこまで違和感ないような気しますね。
うん、
結構その、で、ちょっと、その PV 見た感じだと、あ、あの、俺がちょっと4期の時に感じた、ちょっと鬼太郎作品の怖さみたいのもちゃんと出してるような感じがあったので、
うんうん、なんか僕鬼太郎ってなんだかんだで怖くないイメージ、うん、やっぱり、まあ、墓場鬼太郎のギャップが僕すごかったんですけど、
もう本当のプロトタイプ鬼太郎さん
は、ゲゲゲの鬼太郎はもう本当に子供向けで、
うん、
もうなんならもうドラえもんぐらいの感じのイメージだったん
です。でも多分3期世代でしょ鬼太郎って。
そうですね、
そうですね、
1期2期ってもう多分あのあれ以降再放送ってあまりしてないと思うから見る機会ないと思うんですけど、うん、1期はもう白黒だったんで俺もあんま見てない、
まあ、
俺見てたのは2期だったけど、2期はやっぱ怖さちょっと漂ってましたよ。
お
ちょっとね、
そうなんだ、
なんかこう暗い感じでしたね、うん、そんなギャグギャグって感じだったし、はいはいはい、だからね、結構その4期はちょっとその暗さが戻ってきた感じがあって、それを見た時の感じはちょっと
大きく
感じましたね。でもやっぱ ぱ猫娘可愛い子は可愛いっす。
まあそれは
失礼しません。投資も上がりました。
はいはいはい、
でね、猫娘の声やってる庄司夢香さんって方が、はい、俺実はね昔パピオンローゼでご一緒してるんですよ。
パピオンローゼ
で、パピオンローゼ出てた。
へー、
うん、だからそういう意味では同期が。
同期、
同期
の、同期の声優が出世したなみたいなね。で、あとね、その人間の子が出てくるって、マナちゃんっていう
子が
出てくるっていう話もまた出てますけども、結構そのまあ3期でゆめこちゃんっていうのがいたからそのオマージュだみたいなことも言われてるんですけども、でも実は4期の頃に。そんな目立たなかったけれども割と地味めの可愛い村上優子ちゃんってキャラがいたこともこれは忘れちゃいけないんですよ。だから結構意外とそういうあの鬼太郎には可愛い人間の子は割とつきものですよっていう、
なるほど、
そういうところをね僕は今回のねこのマナちゃんにもちょっといろいろ求めてますね。
なるほど、
うん、やっぱ人間の子と絡むことで生まれるドラマもあります
。まあまあ確かに、
はいはいはい、
一周だからこそ、
そうです
そうです、ということですよね。
はい、だからちょっとロッキーはこれ僕は期待したいと思います。
なるほど。
沢城さんが鬼太郎ってのもすげえ、
ね、すごいですよね。
これは沢城みゆきどこまで行くんだみたいな。
本当昔思ってましたもんね。うん、この人が一人で全部やればいいんだ。何でもできるでしょこの人って。
いやだって。峰富士子をやって鬼太郎をやってってことですからね今沢城さんは。
すごいですよ、ね。
すごいですよ。はい、ということで。
はい。じゃあ私はですね、うん、じゃあこれを言っとかない言っとかないとってわけでもないけど、うん、橘館トライアングルという、
おお、そう、う
ん、みんな大好きコミックゆり姫で、
ということは、
でもまあ、私の友達の平沢久義監督が、
おお、
総監督と
総
監督をやるということで、まあ一回ね僕平沢さんと一緒に振り込み行って、うん、なんかね企業回るから挨拶行くからついてきてみたいな感じで、僕エロ本買ったんで、
はいはい、
エロ本ざっくり
なんかいろいろちょっとそのまあ仕事でお世話になった DMM さんとかのところちょっといろいろ回ったりとかしてた時に、その立花館の PV も見たんですけど、
うん、
すごい面白そうな、
お
なんかほんま一つ屋根の下、まあ、寮みたいなところで、はいはい、
シェアだ、
シェア、
シェアだ、
シェアで、うん、シェアときたらユリですよ。
じゃあ、ユリがさ、ユリからシェアが生まれたって話。卵が先か、鶏が先か。
そうなんです。これをね、結構、ちょっと、まあ、女の子可愛い、
うん、
まあ、6人ぐらい、大学生なのかなぐらいの話だと思うんですけど、まあ、ちょっと、コメディーたち、
うん、
そのボロアパートかな、
うん、
で、なんかやる、まあ、どうせいやらしい。
ゆりをうがったもんね。
それをどこまでやるかですよね。
寮生活なんていやらしいに決まってるんです
よ。うん、それは昔の八百本でもそうだった。キャプテン翼の本で。
男でも女でもそうだった、ね。
東方学園もそうだった。でも今やっぱキララアニメと同じくらいの勢力として、やっぱゆり姫、
ゆり姫ア
ニメってちょっとね、
すごい増え
てね、なかなか。
う
ん、
はいはい、
最後松崎さん一発、はい、いきましょう。
平沢久義案件もう一個いいですか。
もう一個、
甘い懲罰っていう、
あの枠ですか。
あの枠です。今、はいはい、25歳の女子高生やってる枠ですね、はいはい、僕こういう、まあ、女性向けの、まあ、ティーンズラブっていうんですよ、うんうん、まあ、要はレディースコミックみたいなやつが僕、結構好きでして、
僧侶と交わったりする。
そうそう。
あの枠です、
はいはい。で、その中でも特に僕、この原作の泉翔先生とか僕大好きで、絵柄がもう単純に僕、好みなんですよ、ね、
ほうほうほう。
その方の原作のアニメが始まるっていうので、平沢さんっていう人には、よろしく言っていて、はい。
そうだな。
僕は全く面識がないので。
僕は飲み仲間なんだ。
ちょっと平沢くんにはよろしく言ってください。
言っときます。
で、まあ、
平沢くん。
で、まあ、なんか通常版と、まあ、完全版で、まあ、まあ、
本
質が違う。
はいはいはい。
ということなので、まあ、その完全版っていうのは、まあ、そういう、うん、そういう方ですよっていう。
やっぱ、枠はテレビ版は、全く違うものが差し込まれたりする。
そうですね。
いろいろこのシリーズでありました、
ね、うん、はい、いろいろありますね。
うん、甘い懲罰。
はい。
坂井光大くんが。
そうです。ああ、そうそうそうそう。
ちょっと SM っぽいのかな。
そうですね。
すると
甘い懲罰、うにょうにょ、私は看守専用ペット、はい、ありがとうございます。
テレビだぞ
そのフレーズをパネルに書いて首から下げるっていう罰ゲームを企画したい。
これがなんと4月1日から始まる。
嘘だよ。エイプリルフールだろ、それ。エイプリルフールでねだろ。
これはどうやら本当らしい、
ね。なるほど。了解しました。
楽し
いということでですね、はい、まあ、今回このように紹介してきましたけれども、はい、またどうせ来期、いろんな話をすると思いますんで。
続編めちゃめちゃありますもんね。
多いね。まあ、いろいろもっと語りたいのもありましたけど、はい、今回はとりあえずこんな感じで、2018春アニメ期待作品を語ろうをお届けしました。はい、ということでエンディングでー、あのね、ちょっとあれなんですよ、ちょっとお仕事してきた話していいですか。
はいはい、
今劇場版の文豪ストレイドックス、はい、デッドアップルっていうのが公開されてましてですね、はいはい、それのちょっとイベントの MC を何本かやらせてもらいまして、計5本、プレミア上映会っていうのと、あと、劇場の舞台挨拶初日と、はい、2週目のやつで、はいはいはい、で2週目の舞台挨拶は1日に4ステ、新宿、あ、池袋、新宿、日本、最終的に横浜
移動して、
そうそうそう、まあ、上村優斗さん、はい、小野賢章さん、谷山紀章さんというのがプレミア上映会で、はい、で、あと、五十嵐拓也監督もだ。で、初日の舞台挨拶が、上村優斗さんと諸星すみれさんで、うん、で、2週目が、宮野守さんと、していただいたんですけれども、
はいはい
はい、まあ、結構、やっぱ、女性客が多くてっていうのもあったんですけども、はいはいはい、ちょっと面白かったのが、諸星さんと上村さんと一緒のトークの時に、うん、まあ、なんとなく流れで好きなキャラクターみたいのを聞いたら、はいはいはいはい、諸星さんが、最初好きなシーンを聞いたんですよ、映画の中で。で、その映画の中に、福沢諭吉っていうキャラと森鴎外っていうキャラが、うん、はい、まあ、ちょっとある人絡みするシーンがあるんですけれども、うんうんうん、そこの説明をするときに、福沢様と森様って言った時の、まあ、客席の女性客の、なんかこう、一体感なんかこういい意味のざわつき感が出てですね、はいはいはい、で、あ、もう完全にオタクじゃないですかみたいな言い方がみたいな話して、でその次に改めて好きなキャラを聞いたら、そこは太宰さん気が多い女だなで、しかも諸星さんのお母さんも太宰さん推しっていう、親子2代にわたって結構ね、ちょっとオタク要素があるっていうので非常に面白い。あとね、上村優斗さんがね、普通にね、普通に可愛らしい男の子高青年でね、いやこれはまあ、このお二人だけ長かったんですよ。一日一緒だったんで、ちょっと楽屋とかでも、なんとなく、こう、いろいろ話とか。
4ステージ分一緒ですからね。
そうそうそう。昔から子役、二人とも子役でしょ。
はいはいはい、はい。
上村さんなんか、ギリギリ俺が芸歴長いくらい。
確
かに。ほんと高青年でね、今後上村さん作品、すごく、今、ダーリン・イン・ザ・フランキスでヒロやってて、はいはいはい、で結構、結構やっぱお好きなんですね、アニメとかって、はいはい、僕好きなんですよ、だから僕今期も見てますよ、ダーリン・ザ・フランキスとかって言ったら、うん、すごく嬉しそうに、うん、ありがとうございますって言ってくれたのが、はいはいはい、キュンと来てですね上村優等氏だったってことで ね、
うちは作んないといけないですね欲
しいって今度俺普通にイベント行ってみようか怯えられるわ。まあでもそんな感じでちょっとありがたくね、お仕事いただいてるんでありがとうございますということで。そしてね、このメール先週も言いましたけれども、はい、ちょっと僕がプリントアウト忘れてきたということで、はいはい、次回、ちょっと割と時間取って、メール読む時間を作ろうと思います
。なんならまあ、ライブの感想とかも含めてメール特集みたいなのでもいいかもしれないですね。
かもしれないですね。ちょっと一回設けますんで、
うん。松崎先生とかも含めて。
そうですね。一回ちょっとやりたいですな。はい、ちょうど今、
転換期、
改変ですね。改変です。
はい、ぜひぜひ。ということで、今回、先週今週と読まなかったですけれども送ってください。
ぜひお願いします。
はい、ということで告知です。このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。ぜひこのラジオの話題や宣伝をつぶやいてください。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組の盛り上げにご協力くださいということでバンバンつぶやいてください。
そしてメール募集、ふつおた、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁よ俺色に染まれのコーナーでは嫁に関する質問を募集。
教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい、ということで第117回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチウーと
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい、なんかあと来期で気になるのとかある？
いや、グラゼニって、
あ、グラゼニね、
グラゼニアニメやるんだ。
これもね、あれですよ、
確か BS
スカパーなんですよ。すげえちょっと期待というか楽しみだった、ね、うん、あの福落合福士
君、そう、福士君ね、
すごくなんか、あ、いいキャスティングだな、
いいですよね、うん、
ピアノの森もやるんですよね。
そう、ピアノの森、
なんか踏切時間っていうのが気になるんだよな。
あ、確かに。
なんか踏切ワンテーマで、ね、そこ舞台にオムニバスみたいな。
そうなんですね。う
ん、なんかすごいよ、踏切の待ち時間に繰り広げられる青春、エロス、芸術、初恋、エトセトラ。
市木光弘が出るからちょっと。
あ、市木さんね。
はいはいはい。市木さんは友達ですから。
多いな友達。紹介してよ。